スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、まあ今日は実はゲストの方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その、ご紹介はちょっと後にしてですね、
後なんです
か、はい、後というかお決まりのこう近況報告なんです。
はい
、はい、すいません。ちょっと、まあ、いい話があって、まだはっきりは言えないんですけど、
はい、
まあ、次回の個展が決まりそう。
ああ、よかったですね。
ということで、はい、また打ち合わせを何回かしてですね、会期とか、決まったらお知らせできると思います。
いつぐらい？
来年の春。
あ、いいですね。ああ、よかったよかった。
うん、まあ、これからが勝負なんですけど。
はいはいはい。
はい、とりあえずなんとなくできそうな感じにな
って、すごい良かったじゃないですか。
嬉しいです。
はい、素晴らしいです。じゃあまたそれは進捗も合わせて、
はい、
ご紹介いただいてっていう感じで、はい、あ、でも心配してたのに良かったですね。意外と早く目処がついて、
まあ、こう縁が切れなくて良かったという
か。うんうん。まあ来春までちょっとね、はい、例年からすると少しタイミングが遅くなっちゃいますが。続きをまたご覧いただけるということなので、
はい、
また続報を楽しみにしてください。
はい。
はい。
ということで、
行きましょう。早く行きましょう。
はい。はい、
なんかすごい楽しみなんですけど。
はい。わかりました。他の、ハンスケさん
は？いや、もういいです。僕らの近況は。
はい、わかり
ました。もう、こんな、はい、素敵な方がいらしてくださるとは思ってもいなかったので。
ということで、まあ、縁といえば、
はい、
リスナーさんが紹介していただいた縁でです
ね。ありがたいですね。
はい。
はい。
そうです。そうなんです。華麗にラッシーさんのおかげです。
ありがとうございます。
忘れてしまいそうな。もう一回言います。華麗にラッシーさんのおかげです。
ありがとうございます。
今回はですね、漫画家の、方に来ていただいています。浅野幸子さんという、漫画家さんなんですけれども、
はい、
まあ、実は写真、なんて言うんですか、女子高校生が写真部で活躍するという、まあそういうストーリーの漫画を、
うん、
現在書いて、コミックフラッパーという雑誌ですかね。
はい。
で、連載中という、現在進行形なので、
はい。
はい、非常に、なんて、旬な方に来ていただきまして。
なんかすごい恐縮しますね。
はい、おります。
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
まあどんな漫画家か、どんな漫画描いていらっしゃるかっていうのはちょっと浅野さんに。ご自身からお話ししてもらおうと思ってます。
はい、
浅野さんお待たせしました。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浅野と申します。
はい、
ようこそ。
あ、ようこそ。どうもありがとうございます。
てか、こんな番組で申し訳ないですが。
すごく緊張しています。
はい、いつもこんな感じで、なんか結構、
ぐだぐだとやってる番組なので、はい、本当に申し訳ないぐらいなんですが。まあでも一人でも多くの方にね作品をご覧いただけるといいなと思いますので、はい、ぜひいっぱい宣伝していただいて、
はい、ありがとうございます。機会を設けていただき、
はい、
じゃあそうですね、浅野幸子と申します。コミックフラッパーで、
はい、
閃光少女という、うん、写真部の漫画を描かせていただいております。
はい、 これ女子高生が主人公で、
そうですね、はい、
写真部が舞台という感じ。
あ、はい、女子高生と、あの、まあ、男子の部員とかもいるんですけど、まあ、うん、女の子がすごい目立ってる感じですね。あの、ストーリーとか説明した方が。
あ、ぜひ。
はい、
お願いします。
あの、主人公が、すいません、主人公っていうか、そのヒロインじゃない方の男の主人公っていうのがいるんですけど、
はい、
その主人公の浜野っていう男が、カメラマン志望の25歳で、まあ、なんかあのいろいろ写真スタジオみたいなところに勤務をしてたんですけど、
はい、
挫折気味になりまして、
はい、
グダグダしてたところに幼馴染から高校の写真部の顧問にならないかと強引に持ちかけられて、しぶしぶ引き受けるというところから物語が始まりまして、
はい、
そこのあの行った高校の写真部の子たちが結構女の子が多くて、
うん、
それでちょっと出会う純粋な高校生たちに感化されて情熱を取り戻していくみたいなのが大筋で、そういう話に一応なっています。
なるほど、
はい。
これきっかけは、この作品を作ろうとされたのは、
はい、
何かこういう写真部とかっていうのは縁があるたんですか？
そういうわけではないんですけど、あの、もともと興味があって、
はい、
始めてみようかぐらいのところに、
うん、
たまたまその連載というか次何書くみたいな話をしていった時に、
はい、
あ、じゃあ写真にしようみたいなことになって、
はい、
決まったら結構あのいろいろその周り文化系の男の方が多くて、それをちょっとちらっと相談したらすごい量の写真の資料などをいただきなんか、はい、それで、あ、できそうっていうか、うん、あの、僭越なんですけど、なんか楽しそうって自分でも思ったので、
うんうん、
はい、ちょっとやろうと思いました。
じゃあ、その、浅野先生がちょっと興味があってみたいな取っかかりっていう感じなんですか？
そうですね。あと、あの、担当さんもすごい写真が好きで、
はい。
はい、で、その主人公が持ってるあの古いあの上等のカメラは、
うんうん、
あの担当さんのものなんですよ。
へ
え。私物を借りしてもなんか、うん、もう借りてる間も汗が止まらなかったです。
へ
え。
うん、
はい、
そういう感じ で、はい、担当さんが好きだったっていうのもあります。
なるほど、なるほど。
はい。
で、あのカメラがコンタクスなんですよね。
はいはいはい、
なんか高校生が使うには20年早いとか思う。でもまあ今フィルムのカメラなので、そういう意味ではちょっとここが目の付けどころがちょっと違うよねとか、このマニアックぐらいがなんかすごくあのよかった、いいここなんですよね、背景というか、デジカメじゃないっていうところがまたいいよねとか勝手に思ってるんですけど、
あ、なんかテーマみたいなところで、その、なんだろう、デジタルだと、もう、すぐ見返せちゃうから、じっくり見ないとか、なんか、まあ、そう、ちょっと、
うんうんうん、
はい、
書き換えたり。
あ、そうですね。あの、部員、他のみんなはデジカメの一話で。
そうですね。はい、そういう感じに。はい。
浜ロッチもデジカメですもんね。
そうですね。なんか、多分、あのアナログも持ってるんでしょうけど、ああ、まあ、ほとんどデジタルみたいな感じ。
ああ、まあそうですよね。教えたりするのもデジタルの方がやりやすいから、当然なんですけど。
ああ、
うん、じゃあ、あの会話のやり取りとかっていうのは結構元になってる、
はい、
あのモデルの会話というか、担当さんとかそういうなんか知り合いのそういうやり取りから結構引っ張ってきてるもんってあるんですか？
そうです。まさにもう全部そうですね。そのカメラのマニアックなやり取りみたいなのはもうほとんどあの取材をそのままとかそんな感じで、
うん、
あの申し訳ない感じなんですけど。
好きな人をほっとくとずっと話してますよね。
そうですね。めっちゃすごい失礼ですよ。あの担当さんが好きで、
うん、
でその時のあの 編集長さんもすごいカメラが好きで、
はい、
でその2人の会話をまるまる使わせてもらったりとかっていう話
してます。ああ、なるほどね。実際その、はい、浅野先生は撮らないんですか、はい、写真。
あ、実はちょっと最近あの一眼を譲っていただき、
はい、
レンズを自分で買って、
はい、
始めました。あの、はい、一眼デビューはしました。
お、はい、それはフィルムデジカメ。
あ、デジカメなんですけど、あのフォーサーズを、
はい、
オリンパスかなんかですか。
はい、はい、オリンパスです。
なるほど、
はい、
はい、
やろうかと。
うん、
でもあの資料とかさ、まあ、いわゆる背景とかって、
はい、
これ撮ったり、
うん、
必要ですよね。
しますね。ほとんど自分の写真とか。
昔から結構写真なんですよね。あの資料写真撮って、あの 縁が深いというか、
はい、
とりあえずカメラ持って片っ端からいろいろ撮ってきて、それを元に書くっていう人多いっすね、
は
い、
そうですね。
浅野さんはそうではないんですか。
あの
です、ね、
そうなんですけどそう、ま、撮って書いてみたいなのがほとんどなんですけど、
はい、
はい、そのだから後で書くから、
うん、
あの適当に撮ってもいいやみたいなことを思っちゃうんで、あの写真の技術は結構あの上がってないと思います。記録として撮ってるっていう感じで、なんか後でここをこうやって書けばいいやみたいな、そんな感じで、ちょっとその一枚一枚撮る写真のそのシャッターの重みみたいなのがすごい軽いんじゃないかなとか、いろいろ思ったりとか。
そうでしょ。なるほど。いや、ちょっとこうね、さっきも、小関さんからも話があったけど、すごく、浅野さんはもしかしたら写真が、まあ僕はインタビュー受けたので、なんとなく、はい、わかるんですけれども、
はい、
もし漫画だけ見るとすごくなんか写真好きで、
やる
人のように見えるところが、
はい、
なぁというのはありますね。
ああ、なるほど。
すごくいい。いや、まあ、セリフ回しとかなり、
うん、
今、いや、それは、そのね、写真好きな人が、
はい、
の、話を、
持
っていっていうので、ああ、なるほど、と納得はした。
ああ、そうですね。ただ、その、ああいう風に撮りたい、こういう風に撮りたいとかって、結構思いながらはやってる。とは思うんですけど、どうなんだろうな。なんかなかなかその写真に反映されてないっていうのはやっぱ難しいですね。その一眼で周りをぼかして、その一点集中で手前のやつだけ綺麗に撮るみたいな。
あ、はい、
それちょっと やってみたいんですけど、なかなか難しい。はい、まず私それが課題です、ね。
あ、そうなんだ。はい。それをまた漫画のネタにしてやったらいいんじゃない
ですか。そうですね。それでなんかブログとかにもできればアップとかしたい。
ああ、
なるほど。
うん、
いや、まあ、全体的に、まあ、まだすいません、連載中のやつは読んでないんですけれども、
はい、
一巻目は
ありがとうございます。
はい、買いましたので、読ませていただいて、浜の地がすごいやっぱり気になるんですよ。
あ、はい。
浜の地のなんかちょっと、ね、いじけ具合
が。写真学校 OB とかのごく自分にすごい刺さる。
そうなんだ。
はい。
だと思いました。
はい。
いや、元写真学校 OB、現在、他業種にいるもんとしては結構痛い。20代前半なんか、うわーっていう感じの、割とリアルだなと思いながら読んでて。
このなんか修行みたいなのやっててさ、
はい、
文句言われたりする場面とかは、やっぱりなんかモデルっていうかなんかあるんですか、モデルっていうかなんていうか。
なんでしょう。
それとも想像で。
想像と、
ええ、
あとそのお話聞いたことで はいはい、結構重労働っていうのとか、
あ、まあそれはそ
う、あとあの NHK か何かのドキュメントかなんかで、あの、はい、写真館に勤めてる女の子の話をやっていて、
あ、
それですごい似たようなことですごい挫折しそうになる女の子みたいな感じのドキュメントみたいなのやってて、ちょっとその辺参考にさせてもらった。
あ、なるほどな。まあ、あのなんか浜の地がなんかちょっと明るくなるじゃないですか、一巻でも。
はい。
なんか、なんか僕すごいブラックなやつだ。挫折しろとか思うんですけど。
そうですね、ちょっとまだ、
まだ
書ききれてないところもある感じですよね、なんか、はい。
とか。
もうちょっと、もう一挫折。
あ、そうね。
感じ
で。あの、まあ、あとね、こう、すごい細かいネタに感じてしまうんですけど、もう最初のこの、コンタクスの光っていうね、まあ、光が一応ヒロインだ。
ヒロイン。はい、ヒロインのつもりで。
あと、はい、光ちゃんが、レンズキャップなくすんですよね。
あ、はい。
で、そのね、レンズキャップどこ知らないって言って、こう、探すじゃないですか。
あ、はい。
あの感じがね、すごく、はい、分かってね。
あ、そうなんですか。
はい。あの、はい、ネタはなんか、もうすごい、このね、多分写真、カメラ好きな人とか、写真、で、もう写真も好きだけどカメラ好きな人って、レンズキャップなくするとすごく、なんか、嫌な感じなんです
よ。あー。
僕はそうなんですけど、他の人どうですか。あれ、反応が。
いや、俺レンズキャップしないから。
あ、嘘。
しまうときにすぐらいかな。
あ、僕はレンズキャップないと嫌ですね。
持ち上げて歩いてたりとかってですね。
あ、いや、あの、してないんだけど、
はい。
してないんだけど、なくなるとすごく
嫌。あ、それは嫌ですよ。嫌ですよ。それは。ドヨンとしますよって。確かに。
なんかその、ここに最初に来るかとか思ってね。
うん。
ああ。
あの、すごいなんかうなってしまったんですけど。
初めに、そのちょっとぶつかっただけでレンズキャップがポロって取れるみたいなところを、それでなくしちゃったっていうことなんですけど、
うん、
それはなんか実際やられた方がいらっしゃったみたいで、
うんうん、
あのもうちょっと古くなってるカメラだと、
うん、
レンズキャップのこのパコってするところが、はい。で、もう、ちょっとぶつかっただけですぐ落ちたからすっごいびっくりしたみたいな話を聞いたので、
うん、
それでちょっとネタにしました。
思った。いやー、これすごいネタだと思うんですけど、カメラを大切にしてるっていう、あの、
はい。
あ、そうですね。
で、まあ当然カメラ大切にするのは当たり前なんだけど、やっぱり途中、あの、3話ぐらいで4話かな、あのお父さんの形見だっていうのが分かるっていうところに繋がっていくのが、
はい、
あのレンズキャップという小物一個なんですけど、なんかすごく納得できるストーリーで、はい、いやー、これすごいやとか、
あ、
細かいところに突っ込んで申し訳ない。
よかったです。はい、
感心してしまいました。
あ、でもそうですね、なくしやすいアクセサリーって考えたら一番キャップでしょうね。私も外してまんま使っちゃうことは多いからあんま気にしないんです。
そうそうそう。でもこれ、実際、これ書かれてから、書かれるのと、まあ、自分で撮り始めるとあんまりタイムラグがない感じなわけですよね。
そうですね。はい。
で、まあ、スノーさんもその、撮影のことで取材をされて、まあ、知り合うきっかけになったということだったんですが、
はい、
これ取材とか大変じゃないですか。これまで経験してないことで、こうやってこれだけのお話を作っていこうとすると、
はい、
どれぐらいされるというかされたんですか。
ですね、あの、まず、その、対人的な取材といえば、その、あの担当の方と、
うん、
あとあの同じフラッパーで新谷さん、香織先生っていらっしゃるんですけど、はい、その香織先生にちょっと聞いたりとか、あと そのスノーさんに、
はいはい、
あのスカイプでいろいろ教えてもらったりとか、うんうん、
すごい新谷徹先生と同列だ。
あ、同列ですよ。もう、とすっぽんですよ。
はい。
はい。いろいろな方に教えてもらいっぱなしなんですけど、結構あの、皆さん親切ですごい細かく教えてくださるんで、
はいはい、
ものすごく役に立ってます。本当に役に立ってます。なんか、その皆さんの協力がなければもう、すごい薄っぺらい漫画になってると思うんで。
まあ、いやでも、
特にあの、どうしても、なんだろう、カメラとか メカが絡むものっていうのは、読者の人も目が超えてから、えらい細かいとこ見てきたりとか、
そうですね、
しますもんね。なんか重箱の隅つつくみたいな突っ込みしてくるとかいるから。
そう、あの、メカとしてカメラを描くのは、そうなのかなってちょっと意地悪な人もやっぱ大変です、
はい、あ、大変です、すごく大変なんですけど、
いや、あの、うん、カメラマンがカメラを撮るのも大変なんですよ実は。
あ、そうなんですか。
カメラを撮るのは、あの、学校の授業とかでなんか好きなもの撮っていいよって言うといきなり自分のカメラ取り出すやつがいるんですけどこれは怪我をするからやめろ、怪我をするから全部うまく撮れないからやめた方がいいよっていうと、
あ、それは
僕自身あんまりそれに関わりたくないので。
あ、そうなんですか。
めっちゃいいから。
そう、難しいものなんですね。
難しいですね。
へー。
まあ大体黒いし、
はい、
あと黒い中にレンズがあると、レンズだけはこう、
はい、
光を反射したり、
あと逆
反射させないと、綺麗に反射させないとレンズがあるんだからって分かんない。
あ、そのガラスのところで全部跳ね返って、はい、あの、はい、中身が見えなくなったりとか。
まあ適当に球面であることが分かるように
中
に入れるんですけど、そうするとあのボディの方に変な光が入っちゃったりする。
ああ、
まあ面倒くさい被写体。
あ、そうですね。
なんとしますね。まあ、あとフィルムとかもね、こう、パーフォレーションって言って、
はい、
パーフォレーションって言って、コマの間にこう穴があるんですけど、それが何個とか数えてしまう。
ああ。
らしい。
あ、そっか。それはあるんですね。あ、すいません、全く失念してました。
いや、それは別に通してもいいんじゃないかな。
そういうのもあるんですね。
あのフィルムの、なんていうんですか、フィルムっていうあれがある、あの、マークというかね、まあ看板とかでも、
はい、
なんかフィルムの形のを絵柄にしたやつ、
はい、
一コマにあの穴が8個ないと許せんみたいな、そういう。
あ、そういうのが。
はい、そういう人。まあ、なんか漫画にそれを求めるのは、まあ、間違ってると思う。
あ、でも、結構、はい、あの、フィルムちょっと書いたところあったんですけど、間違ってるかもしれない、じゃあ。
いや、まあ、
いや、でもなんかディテールを追求してもらったら、コアなファンがつくかもしれないですよ。
あ、そうですね。それもちょっとあのいろいろ先輩方に言われてることなんですけど。
あ、そうなんですか。
そのカメラをきっちり描くとカメラファンもなんか嬉しいよみたいなことを、
うんうん
うん、いろいろ言われて。
うん、それも言える。
まあでもカメラに限らずそうだよね。なんかいろんな漫画でこうなんかこう例えばバイクのことをこう。ネタになってるんだけど、バイクがちょっといい加減ないだったりすると引いちゃうとかさ。
ああ、
やっぱそういうのあるよね。だから、特にカメラとか、その写真とかの部分ではそういうディテールとか追求してもらいたいなっていう、個人的なあれはあるけどね。
はい。はい、
あ、でも、ストーリーがやっぱり、ストーリーとね。
あ、もちろんね。ストーリーが一番なのかもしれないですけど。はい、これでも先生的にはこのお話ってどういうところを描こうとされている作品なんですか。
どうでしょう、青春みたいなところをちょっと書いてみたかったのと、
はい、
あとなんかその挫折した男みたいなのっていうのちょっと 自分自身の経験と照らし合わせてっていうのは、なんか立ち上がっていく様みたいなのがちょっと入ってみたかったりとかしたのと、プラスカメラみたいな、だからこれからもちょっとカメラにまつわるいろいろなんか書いていきたい
あ
します。
まあ、ひかりちゃんの成長みたいなのも、まあ、お父さんとのね、関わりとかも、ちょっと僕としては、ちょうど、息子がひかりちゃんと同じような年代で、しかも前がすごい似てたりするので、死なないようにしなければ。
死なないように。すいません。
なんとなくね、いやいや、そんな謝らない。なんとなく、お父さんの気持ちもすごくあるので、
はい。
いろいろ、お父さんの過去のも知りたいとか。
ああ、なるほど。
まあ、写真が好きだから。
ああ、そうですね。
お母さん、ほら、フィルムの最初の一コマは、
はい。
写真とか、
はい。
こういう、もう亡くなってしまってからね、
はい。
ひかりちゃんがお父さんのカメラで写真、余ってるフィルムの写真を撮るんだけど、現像してみたら一コマ目は、こう、お母さんの横顔だったとか、
はい、
そこら辺のなんかから膨らむ何かが、
あ、そうですね、
思ったりしてます。勝手なリクエスト。
あ、
あと変な高校の先生いるじゃないですか。
あ、そうですね。なんかいろんなキャラを出そうと思って出したら女装癖の先生とかを出してしまったんですけど。
そうなんだ。
女装癖のあのカットすごく好きなんで。
なんかその、はい。
女装癖の先生もなんか人暴れしてもう人暴れしていただければ嬉しいと。
なんかその女装癖を出した理由として、なんかスクープをするみたいな、はい、報道写真みたいな、なんか、
はい、
校内のちっちゃい報道写真で、実はこいつ女装してたなんだみたいな感じの、
はい、
スクープ会みたいなのをやりたくて女装癖の先生を出したんですけど、なんかもっとそのなんだろう、スクープ会結構面白かったみたいなので、
あ、
報道写真みたいな回をやりたいなとかいろいろ思ったりとかします、
はい。
うん、
この主人公たちがね、はい、まだ始まったばかりなので、いろいろな動きがあると思うんですけど、
はい、
今後の展開がすごい、はい、まあ、僕はそこの、まあ、浜野チームも気になるんですけど、
はい、
お父さんとお母さんの恋話とかですね。
そうですね。そういうのもぜひぜひ。
なんか聞きたい。
カメラがなんかつなぐ恋みたいなのがあれば。
はい。勝手にリクエスト。馬瀬先生。一番気になってるのが、僕これ読んでてすっごい緊張したんですけれども、その星の写真。
あ、はい。全部、ちょっとお伺いして取材させていただいた回ですね。
ところで、なんて言うんでしょう。なんかすごい間違ったこと言ってないだろうかと
か。監修者として。
で、なんか、ここ納得いかないんだけどみたいなのはなかったですか？
大丈夫でした。なんか、強いて言えば、なんだろう、その写真云々のことじゃなくて、なんか高校生を連れてコーンが一人でこんな夜に外出していいのかみたいな意見はちらっとあったんですけど、まあなんか写真部分に関してはなかったです。
ちょっとなんか漫画に思ってたやつ。そうですか、うん、
星空天体写真を撮る時のその、うん、雰囲気みたいなのをすごい教えていただいて、うん、それがそのいろいろ役に立ちましたっていうか、その天体を撮るとき、寝転がるとか言うじゃないですか、うん、なんかその
流星の観測、
流星の観測ですね。その流星を探しながら仰向けでずっと空を見てたら、なんか15分で寝てしまいますとかいうふうになんかメールでいただいて、あ、そうなのかって思って寝た子とかを書いたりしました。
終わって なんかすごいドキドキしてるんですが。
あ、そうなんだ。え、それはスノーさんが話を。
そうですね。僕の実体験なんですけれども、
うん、
あまあ、高校生として、天文地学部っていうのと、写真部で掛け持ちしてたんですが、うん、で、その時やっぱり、上向い、立ったまま上向いてると首おかしくなるんです。
はいはいはい。
で、もう寝てしまうっていうか、地面に普段行ったりして、
うん、
振り返ってるんですけど、
うん、
やっぱりなんか気持ちいいんで寝ちゃうんです。もう蚊に食われてやっと目が覚めるみたいな感じ。そういう話をちょっと思い、後から思い出したんですね。インタビューの途中じゃなくて。なんで後からちょっとメールして、したんですよ。ああ、絵になっているよ、とか。なんか、緊張もしましたが、なんか感動もしました。
あ、そういうディティールがすごい欲しい感じです。
あ、
はい。
そういう取材の時ってどうやって聞くんですか？どんな風に撮影しますかとかっていうか、その撮影の仕方とかじゃなくて、そういう細かいところを探ったりするんですか？
そうですね。あと話の流れとか、そんな感じでちょっと思いつくところをすごい言ったりとか。なんでしょうね。あ、でも、できればその、方法技術もですが、
うん、
その写真部の雰囲気みたいなのも結構重視をしたいので、
はいはい、
この辺でどんな感じなんですかとか、すごい漠然と聞くことはあります。
そのさ自身は、高校とか、あるいは、学校でそういう写真部みたいのは全然経験が、
あ、そう、あ、そうなんです。写真部あったんですけど、
うん、
リア充ばっかりだったんですよ。リア充っていうか、今をときめくすごいイケイケ系の子らばっかりで、
写真部で、
はい、で
私は地味系だったので怖くて入れなかったんです
。
写真部でリア充なの？
そうです。
いや、そうじゃないかな、
うん、
それ小関さんもイメージできんの？
私はちょい年が上になっちゃうんですけど、うん、私の下ぐらいから現在に至っての写真部のイメージっていうのは、多分我々が想像している写真部と似て非なるものになってると思います。
今そんななの？
割とアッパーな感じ。
あ、そうなん。
もう、まあ、地方色があんのかな。いや、僕がほら、実際に長野県の方で。
あ、そうだよね。
審査に行く高校がいるんです、あるんですけど。なんか、ものすごく大人しいんですよね。
うん、なんか、そんなリア充なイメージは全然ないんだけど。
うん、まあでも変なおっさんだと思って警戒してるだけなのかもしれないですけど。
まあそれはあるかもしれない、ね。
それはそこで肯定しない。
もうそこは否定しない
ですよ。でも多分いろいろですよね。
うん、まあでもリア充な写真部もあるんだ。このひかりちゃんの写真部はどっちに行くんですか？リア充に行くんですか？
どうでしょう。ただ、できれば、そんな暗くならないようには書いてるんですけど。
まあそうだよね。
私自身が地味系だったので、地味系になんかよ、気を抜くと地味系に寄ってしまいがちになるから、できれば頑張って明るい方に、ちょいリア充寄りみたいな感じで書いてみたいな。
なるほどね、はい。
実際今の高校写真部とかっていうのは取材とかされるたんですか？それ。
あ、実は機会がなくて、まだ写真部、高校写真部ということであれば行ってないです。
どうなんでしょうね。どうなんでしょうか。これ、まあ読者も
そこによって色違うのかな。
かもしれないですね。
まあ、地方によって随分色違う。
地方っていうか、県ですかね、あれは。
はい。
前に、なんだっけ、関東の高校写真部合同写真展みたいなやつがあって、それ見に行った時に、なんか県の、その文化系ってなんか団体みたいなの作るんじゃないですか、県単位とか、
うんうん。
でそういうところの県のその指導教員の傾向によって、
まあ、だいぶ
結構作ってるものとか見てるものが違うなっていう印象を持ったことがあるんで、
うん、
あのもう本当になんだ昭和の、
はい、
あの雰囲気を残すなんかモノクロで焼かないとこうぶん殴られるみたいな写真とかもあるし、
うん、あそうなんです
ね、割と好きなのもあるし好きなように撮ってるのもあるし、
うん、
結構ね、あれは学校つうか、うん、特に公立系なんかだと県単位でカラーが出るようなそういう印象を持ちましたね。
ああ、まあ、でもね、学校によっても全然違うだろうね。うん、まあ、確かにそのなんかリア充のイメージはないけど、よくよく考えてみたら、あの見学に行った女子校、私立の女子校の写真部はすごい作品がなんか楽しげだ感じがして。なんかリア充っていう言い方
が高校生が大体身内撮ってる写真は大体楽しそうに写ってますよね。
ああっていうかね、人写ってないやつもなんかこう楽しんで撮ってる感じが写真から伝わるのが多かったんですね。なんか、なんか写真部のそのなんていうの古典的な構図とかそういうんじゃなくて、
あ
なんか好きに撮ってる感じ。
いやこの番組に高校生リスナーがいるかどうかって言ったらちょっとね、わかんないっていうか、寒いねえよな。
あれ、あの、小手に来てくださった、
あ、はい。
あれは大学生、大学生か。
あの、
高校生じゃない
大学の写真部の方、いくつか、何校かいらっしゃいました。
そうか、そうか。
まあ、あの、男の子だけかな。
うん、
割とおとなしめな感じの、あの、理系だった、どうほども理系だったような気がするんですけど、
うん、
理系のこう、おとなしめな、
うん、
こう、方なので、リア充かどうかはちょっとわからない
、まあ。そう、大きなお世話かもしれないですけど。
そうですけど。まあ、あの、でもこの漫画のなんかほら、浜の内がね、お前らにと、その高校生が一生懸命撮ってるのにこう触れて、ね、お前らに撮ってもらえる被写体って幸せだなって言うじゃないですか。
はい。ね、言いますね。
あの決め台詞は素晴らしいな。
ありがとうございます。
で、僕もちょっとね、やっぱり長年撮ったり、まあ教えたりしてると、だんだんつまんなくなる。
ああ、そう
ね。やっぱりね、こう、自分の撮ってる写真でも、あ、これ前も撮ったよね、とか、思っちゃう時があって、でも、なんかちょっとこれを読んで、その昔、初心に思い出したかなっていうのもあって、なんかすごく嬉しい気分になりました。はい。特に浜野地君のそのセリフは、なんか、これはちょっといいぞ
あ、なんかそう言っていただけたらちょっと嬉しいです、
はい、
あ嬉しいです、うん、はい、
あの僕も自分でこれをちょっとパクって授業とかで言おうかな
それ多い、はい、は
い、いえいえ、ね、学生がちょっといい写真を撮ってきたらお前に撮ってもらえるなんて幸せだなって言ってみたいもん
ドン引きされるんじゃないのわかんないけど。
それちょっと試してみようかな。
ぜひ、それは、レポートしてください。
さり、スルーされそうな気がするん
です。いや、でももしかしてそれ、元ネタこれですよねって。
逆襲される。
バレちゃうかもしれないですよ。
そんなことになったら、死んでもいいです。
いや、浅野さん自身は、まあ、この読者の層みたいのっていうのなんか、
はい、
こう設定したりするんですかね。ちょっと魔界っていう話になるんですけど、
だいたいフラッパーの、読者層っていうのが25歳の男性というふうになってるんです
よ。そういうのがあるんだ。
なんかそういうのを意識しながら書いてるんですけど、
ほうほう、
まあ、なんかあでも高校生ぐらいの女の子、男の子にも呼んでもらっては嬉しいかなとか、ちょっと、はい、はい、ちょっと、その辺、な感じです。
まあ、
まあ、 そうか、やっぱりそうですよね。いや、他のこう漫画だとやっぱりこう25歳男性向けなこう、はい、が割と
そこある。そうですね。
カットが多いので、
ええ、
先行少女はどうなんだろうとか。いや、すいません、すごい余計な心配なんですけど。
なんかすごい、これでも頑張ってる方なんですよ、できれば。全く足とか出てなかったんですよ、当初は。そう、だけど、まあ、頑張ろうみたいな感じ。
やっぱりそれ、こう、ある程度、こう、なんて言うんでしょうね。路線。
全
体としての路線があるので、
はい。
このぐらい露出してください、みたいな。
もうあるし、あと、なんだろう、スカート、足、すっごい練習しました、ね。
あ、大変。
練習してこれっていうのが恥ずかしいんですけど、はい。
ありました。いやー、ちょっと、これはちょっと写真を撮ってる人間には全く想像とできない。はい。
なるほどね。やっぱそういうリクエストもあるんだ。
そうですね。うん、はい。あ、だから練習した甲斐あって太ももがパツパツでいいですみたいな意見をいただいたことが
そこ
頑張った甲斐があったなと思います。
そこなら、
そこかとは思う。そうだ、そうですね、大切な要素ですね。
あ、いつかカメラが褒められるようになりたいですね。すごいリアルでよかったとかそんな言われたい。
なんだろうな、なんか そっち系はなんかこういっぱい人が集まるから、
あ、
なんかカメラって分かればそれで、であんまりほら、なんだろう、撮ってるとこのその周辺のディティール描いてる漫画ってあんまないですよね。撮影技術じゃなくてその撮影現場を描くっていうのがあんまない気はするんで、
うん、
そうやって考えるとそんなにこう、今も十分カメラ判別できるわけだし、何使っててな、どういうの撮ってるかっていうのはなんとなくこう見る人は見ればわかるようにはなってんだから、
はい、
そこのなんか細かいとこ詰めちゃうとなんかすごい先駆者というか、なんかほら、いるじゃないですか。メカミリ方面は。なんかそっちがなくても普通に話の前提で、はい、書いてあればそれでいいんじゃないかなとか思ってパラパラ読みながら考えてました。なんかここ数年ポコポコとカメラマンものの漫画って出てきてますよね、
本当に。
見てると、
そうです。まあ、女子カメラって言ってしまうとあれなんですけれども、まあ、写真というか、この光ちゃんのフィルムに対するこだわりとかね、
はい、
冬は今旬なような気がするので、
あ、はい、
今フィルム滅びようとしているから、
あ、まさに今まさにこの今年とか来年とかそれぐらいの話っていうことですか。
まあ来年かもしれない。来年はちょっと
割とシビアな話として、
はい、
もうそろそろ本当にやばいじゃねみたいなのは言われておりますね。
それはもう芸術分野でもなくなるみたいなことですか。その雑誌とかに使う、
生産そのものがどこまで持つかわからないとか、そういうレベル
ですね。そういうことなんですね。
なんせほら、映画館がみんな今デジタル上映になっちゃいましたから、
はい、
映画のフィルムを作らなくなると、
ああ、
そうすると、それのおまけで作ってた写真フィルムは、
あ、おまけだったんです
よ。使ってる量が全然違いますかね。だって映画一本で何百メーター、とかこうフィルムがあって、それを映画館の分だけ世界中にばらまくだけのフィルムを作るっていうのと、写真用のフィルムをとりあえず数百本用意してみましたっていうのと、長さで物理的な長さが全然違うわけですよ。
あ、そうなんです、
ね、っていうことがあって、だんだん縮小していって、はい、速度がちょっと今ひどくなって、
うん、
まあ
あの、まあ、そんな、それを話に取り込むとすごい新規臭くなっちゃうんだ
まあ、ひかりちゃんにはなんか、頑張って、フィルムを。
そうですね。
あ、でも、なくなるかもわからないという、そういうシビアに、あの、そういうシビアな話も、ちょっと今入れたいなって思いました。今、お話をお伺いして。はい。
もう、ギンギンやってる人は、みんな危機感を感じてるでしょう。うん、いつ、ね、使えなくなるか、みたいなところなんじゃないかと思うんですけどね。
多分、10年後とかって使えてるわけなんでしょうか。使え、どうなんでしょうね。
かなり。
かなり。
どうだろう。写真機として、写真機とその暗室の引き伸ばしという組み合わせで持つにはすごい限定された組み合わせだけが残るというかもしれない。普通にこうみんながカメラと思って持っているそのいわゆる一眼フィルムの一眼レフとかああいう形で残るかどうかっていうとまたちょっと考えかなっていう感じで今んとこ見てますね。暗室でその写真というものを作る行為ということだけに限定して言うんであれば滅びないと思うんですよ。あの最悪日光写真とかいろいろこうあるんでジャンルとしては、
はい、
うん、あそこに焼き付けるためのフィルムとそれにフィルムに焼き付ける写真っていうものの自体はもう急速に縮小するだろうなという。
あ、
これでも銀塩に選んだのは何か理由があったんですか？デジタルにしない、
その主人公のカメラを、
うんうんうん、ですね、
何かその理由は一つじゃなくていろいろあって、
はい、
そのお父さんが使ってたカメラが
あ
の古いカメラだったからっていうのと、あとフィルムじゃないとこのネタは成立しないんですよ。あのこの読み切りのネタがあのフィルムじゃないと成立しないネタだったので、それでまあフィルムカメラにこの読み切りでしちゃったんで、あ、じゃあもう続きだからもうフィルムにするしかないじゃんっていう、あのアナログもちょっとアナログじゃない、あのデジタルもちょっと考えたんですけど、なんか時間がなかったりとかしたので、
ああでも
このカメラでいいやみたいな。
ああ、そのカメラでっていう作れる最後の本当にいいタイミングではあったんじゃないかなとは思いますね。
ああ、じゃあ運が良かったですね。
うん、あのまああのこうあれなな、ネタバレになっちゃうんですけど、お父さんが死ぬ直前にこう撮ってたフィルムの残りをひかりちゃんが撮るんですよね。
はい、
っていうところですよね。
そう、
だからフィルムじゃないと
成立しないネタで、でそのお父さんが最後に撮った写真と光が、あ違う、あお父さんが最初に撮った写真と光が最初に撮った写真っていうのが一緒だったみたいなところが、
光が最後に撮った写真です、
ね。あ、そうですね、ごめんなさい。
あのお母さんの横顔なんですけれども。うん、あそこで開けますね。
いや、そんなにネタバレしちゃっていいの？
大丈夫？あ、ごめんなさい、しちゃったんですけど、あ、まあ、そういう漫画なんで面白いですし、買ってください。
はい、はい、あ、ごめん。
ちなみに10月の末に一巻が出たばかりで、
うん、
仕事場の近所の本屋さんで平積みされてるのが結構減ってました。
へー、
ということをお知らせしておきます。
人気なんだ。
ありがとうございます。嬉しいです。
はい。僕、探しに行ってですね、全然、どうしても分からなくて、漫画の単行本買うの十数年ぶりぐらい。
そこまで。
すっごい、蒲田の本屋さんに行って漫画売り場に行ったんですけど、
うん、
もう、まあ、どこ見ていいのか全然分かんないやと思って、
しばらく、はいはいはい、
店員さん、
そうですかね、
店員さんに聞いたんです。
うん、
で聞き方も分からなくて、ビッグフラッパーっていう雑誌だと思うんですけど、みたいな。長々と説明して、ところでタイトルはみたいな話。あ、先行少女と言いますって言ったら、すぐこう、コンピューターで調べてくれて、あ、ここら辺にあります。あ、ここにありました。すごいなんか、大汗かきました。
ありがとうございます。
こう、 電車の中でみさぼるように読んでしまいました。
あとですね、ついでにこうもう一つ宣伝しておくとですね、浅野さんがこの先行少女出す前に出していた、コミックもありまして、うん、これもまたちょっと影のあるお兄ちゃんと、あれは子供さん娘さんというか、なんかあの子供、子供との交流みたいな感じなんですかね、あれ。
はい。
を描いた漫画があって、それもなかなかしみじみといい漫画なので
。ありがとうございます。
影のある感じの男性が登場する確率高いんですか？
高いですね。いや、なんか単純に好みの問題ですね。あの、はつらつとした男性より、ちょっとだらしない感じの人が。
いいんだ。
はい。はい。
それは先生の好みと。
好みですね。なんか現れている感じで。
素晴らしい。
はい。
いや、でも意外にそこ共感持って見入っちゃう人は多いんじゃないですか。
まあ、屈折した主人公っていうのはやっぱり、ね。じゃあ、って、ような気はします。あの、まあ、カラッとしてる主人公もありますけどね。
うん、ああ、そうですね。楽しく読めて、うん、ではって感じです。
やっぱりそれは、そう、テイストとして、やっぱり、なんか滲み出ますよね。
なんでしょうね。なんか、何かあるんでしょうか。好きなんですよね、多分。そういうの。
まあ、いや、多分写真なんかもそれはやっぱりありますよね。うん、あの、こう、じとっとした写真。写真しか撮らない人か、カラッとした写真しか撮らない人とか、それはもうあの確実にあるし、それが出てる写真か、そのもうはっきり分かる写真かほどやっぱり売れてたり、高名だったりしますよね。
ああ
、写真作品っていう意味では、
はい、
あの、と思うので、もう、僕は言っても言うあれじゃないですか。僕、このまま で言っていただきたいなと。
浜野。ありがとうございます。
カラッとなった浜野ちゃん見たくないと。
ああ、なるほど。そうですね。大丈夫だと思います。
大丈夫ですか？
私自身があんまりカラッとしていないので。
いいんだろうか、この
。人間性が反映されている。うん、
疑問なんですけれども、とりあえず変更少女が売れますように
。はい。
うん、ぜひ皆さん見て、まあ、この番組聞いてくださってる方だったらね、興味深く見てもらえるんじゃないかと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いしますと。
ありがとうございます。
これはどうなんですか。一巻出されて、
はい。
リアクションというか、読者さんからなんか反応とかってあるもんなんですか。
あ、なんか興味持ちましたっていう、その前作から好きでいただけてる方が、そのカメラもちょっと興味持ちましたっていう人とか、いましたね。あと、そのもともとカメラが好きだった方とかもでいただいたりとかして、
はいはい
はい、うん、なんか、ちょっと微妙にうんちく要素を混ぜてるので、
うん、
なんだろう、勉強になりますとかそういうのをたまにもらったりとかします。
うんうん、あ、じゃあでも、その興味を持ちましたっていう新規開拓を、
はい、そう
してくださってる感じなんですね。
アニメに、はい、してる、あの、まあ本当に微力ながら感じです。本当に。
じゃあなんかこれをきっかけにフィルム使う人が増えて需要が伸びて延命されると、
はい、
銀影ファンにはとてもありがたい効果があると。
強い味方に。ひかりちゃんはなっていただきたいと思います。
はい。いや、でも、これ書かれて、ご自身も写真撮り始められてってなると、先生の一部がこのひかりちゃんに反映されてたりとかっていうシーンも出てくるかもしれないわけですよね。
そうですね。なんか、失敗とか、こんなことがあったよみたいなことは、結構、もうそのまま入れてたりとかするので、反映したりします。
うん、いや、これからも、はい、展開が楽しみと思います。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんも、もう一度言っておきましょう。はい、フラッパーさん、
はい、
から発売されている、
出版社でいうとメディアファクトリー
ですね。
ですね。
メディアファクトリーすごいですね。
メディアファクトリー。
すごい、ね、知ってるわ。
メディアファクトリーです。
はい。 で雑誌の方は土日みたいな重さで、
そうですね、
月刊誌で出ております。
すごい分厚い。
あ、
その掲載されてる雑誌が、
はい、フラッパー、
フラッパー、
はい、
コミックフラッパーの、先行少女、
はい、
超人ロックも連載されてるんですよね。
あ、そうですね。
また超人ロックの話。
そう、カレーさんも僕も、
はい、まあね、今日は先行少女で一歩行きましょう、は
い、ありがとうございます。
ということで、ぜひ、皆さんも手に取ってご覧くださいということで、お忙しいとこ遅くにすいません、ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
ぜひまた何か機会があったら、まず遊びに来てください。
はい、お話をお伺いできて嬉しかったです。ありがとうございました、は
い、ということで、先行少女の作者さんであります浅野郁子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手は半助と、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。